はい、ということで、はい、1本目終わりまして、オカルト27ということでね、はい、まあ結構あれですね、バラバラな感じの話でしたけども、
バラバラ、
完全に俺はあれに持ってかれたけどね、あのセックスクレジット
オランダね、
うん、セクレの話、うん、あれは良かったです ね、
ね、
うん、マジ日本導入早くなんないかなと思いましたけど、
いやまだ先でしょうけど、うん、でもそのセクレをしてるところを遠くから見たい、
うん、
支払っているところ
支払ってるところ、
うん、支払ってる、
ただのセックスなんですよ、
ね、いやそうですそうですけど、
クレジット要素多分ないと思うけどね、
それを見たい、
うん、うん、どうでもいい話なんですけど、壇蜜、うんうん、さんがね、うん、加納天明さんかなんかに写真集撮られてる時に、うん、すごいパンティー姿で、うん、霧吹きみたいのかけられたんだって、
うん、
でこれじゃちょっとなんか物足りねえなっつって、うん、加納天明がその股のところにクレジットカードを通したら、
うん、
筋ができるじゃん、うんうん、筋作ろうと思ってクレジット通したら壇蜜がピッて言ったっていう話、
うわすげえいい話じゃんそれ
すっげえやっぱ知的って思ったもんね、うん、よくその返し出たなって思ったもん、ね、
すごい話じゃん、
そう
好きになるわ
今すげえそれ思い出しちゃった、
ね、
うん、
すげえいい話、
全然関係ないけど ね、 ね、はい、ということで
壇蜜の話いいですか、
壇蜜の話じゃん、
壇蜜の話、
あ、何お前がしたいの、
いいですか、壇蜜さんがエロくないけど、
うん、
すごくエロく感じる言葉って何ですかっていう質問されて答えた言葉が、うん、正規ルートって言ってた、うん、
天才肌だなやっぱり、
天才肌
ね、スケベの伝道師ですよ、はいはい、本当にね、はい、
うん、
ということでね、まあ、今日はそういう流れもありますので、お便りのコーナーの方をねやらせていただこうと思っております、
どういう流れ、
みんなねちょっとこの間整理したんですよ、
うん、
お便り、なんだっけ、なんとか月間やる、お便り、
う
ん、
強化
月間やるって言ってちょっといろいろ整理してたんですよね、うん、どれ読んだか読んでないかとか、はいはい、結構ねやっぱ体験談が多いんで、
うん、
でちょっとこれは長めのが多いんですよね、
うん、
なんでまあちょっとしばらくあるうちはやろうかなと思ってて、うん、なんで今から体験談くくりでちょっと話をしていこうかなと思っております、
うん、
でお便りですね、
うん、
最近のから行こう。あ、まあいいか。ちょっと読んでたら言って。俺忘れてる可能性あるから。
は
い
は
い
は
い、読んでないと思うけど。
うん、
はい。林さん、岸本さん、いつも楽しく。いや、それ、イントロクイズみたいになってるけど。大体この入り多いから。
聞いたことあったから、うん、すいません。はいはい。
もうちょい。林さん、岸本さん、いつも楽しく拝聴しております。以前、ツイッターの DM で、ボイニッチ趣向と、津山事件を取り上げていただいたオカルトネームよしと申します、
はい、
リクエストに答えたってことですかね、
はいはい
はい、さて私事ですが、つい先日おばが亡くなりました、
はい、
身内に不幸があると暗い気持ちに誰でもなるとは思いますが、どこかで生まれ変わってまた巡り会えたらという気持ちもありますね、
うんうん、
そこでですが、生まれ変わりを信じますか。
お、
確かこの話は前世滝沢馬琴さんの紹介の下りでも一度お二人が話したかもしれませんね。前世滝沢馬琴の話はしたことあったっけ。
前世滝沢馬琴って誰ですか、
またツアーやるかもしれないんで ね、その時は、
はい、
私は信じます、
うん、
というか誰かの生まれ変わりと思われる証拠がありました、
うん、
これは前世の記憶云々というものではなく、体にその跡がありました、
うん、
今はもうすっかり薄くなってほぼ確認できませんが、右脇腹かっこ胸の下あたりに8もしくは8と毛筆で書いたようなシミが幼少期にはくっきりと見えていました、う
ん、すごい、8ってその数字の、
漢数字の8、
あ、すごいですね、
なんていうの、カタカナの歯みたいな感じですね、うん、亡くなった祖母からこんな話を聞いたことがあります。昔は死んでしまって心から惜しい人を亡くしたという時は、体の一部に墨で何かを書くということがあったと、
うん、
〇〇さんの家の、〇〇は生まれた時に足の裏が墨で真っ黒く 塗りつぶしたような感じだったというオカルトな話を聞きました、うん。現在はこのような風習は全国を探してもないかもしれないですが、かつて一部地方もしくは日本全国で行われていたかもしれない風習だと思われます。いろいろ検索をしてみてもそれにつながる重要な手がかりがないのでどうなのかは分かりませんが、うん、そういった体にあざ跡がある方もいるということをここで紹介したいと思いました、はい。分かりにくいですが私にある、痕跡を添付しますということで、写真をねわざわざ撮って送ってくれてるんですよね、
うん。
でこれなんですけど見ます？
うん。どこですかこれ？
これね、わかんない。これか。これのことなんじゃないのかな。
これじゃない。
うん。
これですよね。確かに8に見えるわ。
まあね。
うん。
今はだからその薄くなったみたいなことだと思うんだけど。
細かい肌ですね。
そうそうそう。
綺麗な肌してる。
いいあれだよね。なんかiPhone 撮ったのかなこれ、ね。すごい綺麗なやつですけど。うん、なんか風習だよねだから、
うん、
そこの一部の地域でもしかしたらその墨で何かを書いてそれが、うん、なんていうのかな生まれ変わりにつながるかみたいなことをやってたっていうことなのかなこれは、うん、どうすかねこれまあ生まれ変わりの証拠と言っていいんでしょうかねこれを。
まあそこまで結びつけるのはちょっとまあなんか強引な気もするけれども、
うん、
まあまあでもそういう話ってあるからね。
そうていうかよくあるので言うと怪我とかの跡とかあるよね、うん、生まれた時から本当に傷跡がざっくりあって、
う
ん、そこを
っていう、ね、
疲れて死んだとかっていう話があったりとかね、う
ん、だから3歳の男の子が頭部に傷があって、うん、その子がなんか実は私4年前に死にましたみたいな、
うんうんね、
3歳よ君みたいな、ほんならなんか私殺された場所はあそこですって村の名前とかも全部言うて、
うん、
でそう調べたらほんまにあってその村が、
うん、
行ってみたら君だまるまるさんじゃんまるまるさんじゃんってその住んでる方の名前全部当てて行って、
ね、
で
実際行ったかのようにね、そう
そ
う、う
ん、ある一軒の家訪ねたら男の人がいて、うん、あこの人です私のこと殺したのって言ってえってなって、
うんうん、
でその時に私実は近くに住んでたんですけれどもこの人に斧で頭ぶん殴られて殺されたんです、うん、だから心に傷あるんですよねって3歳の男の子が言ったとみたいな、
ね、何言ってんのこの子供はってなるけどね。
でその子供が調べた、
うん、
私ここで殺されたんです埋められたんですっていうとこ掘り返してみたらほんまに頭部に傷がある頭蓋骨、うん、まあまあ白骨、
ね
うんうん、遺体が見つかってその人がまあ自供して捕まったみたいな話があるんで、
うん、
だからまあ傷その前世からずっとね自分に
ある
傷っていうのはまあ、
う
ん、バカにはできない
ね、そのあるもんね話としては、うん、そもそもね。でこのなんかおばあちゃん亡くなったおばあちゃんが、うん、その風習について結構詳しかったみたいなことを言ってるっぽいから、
うん、
マジでその地域の一環としてあってずっと伝承されてきてんのかもね、
うん、中国あるじゃないですかスープ飲まない村とかね、
まあ、ずっと言われ続けててそれを守って今もなおみたいなことね、
うんうん、そう亡くなるとスープを飲ましてくると、
うん、
そのスープを飲むと前世の記憶が全部消えてしまうと、
うん、
そういう言い伝えがあるからもうその村ではもう生まれた頃から死ぬまでスープを飲まないようにするというね、
うんうんうん、
そしたら、死んだ時に出されたスープも飲まないであろうみたいな、だからその村に住んでる人はみんながみんな前世の記憶があるっていうね村があって、ね、生まれ変わりの村って言われてるんですけど、まあ、そういうところもあったりするから、
まあまあ、まあちょっとね、うん、インチキだ的な話もあるけどね、
まあね、うん、あるけれども、
うん、まあまあ、まあまあ、確かに話としてはあるし、
あるから
その地域調べたらいろいろ出てくるかも ね、おばあちゃんの話からとかも、ね、
面白い、
うん、面白い感じありますね、うん、ありがとうございます。
はい、ございます、
はい、じゃあ次行きましょう、
はい、
岸本さん林さんこんにちは、
こんにちは、
いつも楽しく拝聴しております。オカルトネームとのこでいいのかな、
とのこさん、はい、
はい、今回はふと思い出した旅先での怖い体験を2人に聞いていただきたくてメールしました。
いいですね、
ちょっとね、まあ長めなんですけども、はい、いきますよ、
はい、はい、
かれこれ10年近く前のこと、
はい、
夫と2人で広島の大市に 旅行に行きました、
うん、
大志は、うん、大志ってあの市街の市ね、
うん
うん、大志は海と山に挟まれた風情のある街並みが素敵な映画のロケ地としても有名な観光地です、うん、大志に到着すると私たちは早速予約しておいた海沿いにある比較的リーズナブルなホテルに向かいました、うん、フロントでキーを受け取り部屋に入るなり、はあ疲れたとベッドに座り込む私。ベッドは部屋の隅に左側面が壁に面するように置かれていました、
うん、
ふと壁側を見ると、
うん、
赤黒い液体の飛沫のような、
うん、
とても細かいシミが白い壁紙に点々とついているのが目に留まりました。
ちょっと怖いね、もう。
ね、
う
ん、私は、なんだろうこのシミ、醤油みたい、
うん。
誰かベッドでパック寿司でも食べたのかななどと話しなが
ら。めちゃめちゃユーモアある。
その発想にならねえけどな、普通。
めちゃめちゃユーモアあるじゃん。
絶対先にもっと出るのあるけどな。わかりやすいのが。などと話しながら、そのまま仰向けに寝転がりました。すると、そのシミが壁一面に、さらには天井にまで点々と飛び散っていることに気がついたのです。
怖いじゃん。
え？いくらなんでも醤油がこんなに飛び散らないよね。と思い。
まだユーモアある。
醤油説すごい押すな、うん
ね
うん、改めて目を凝らしてそのシミを見てみると、
うん、
赤黒い色といい飛沫の飛び散り方といい、うん、もしかして血と思わず
遅ない
これ先じゃねえと思うけどな
醤油説より先
でこれ先だよなって思うけどな、うん、と思わずにいられなくなったのです、
うん、
いやまさかとは思いながらも怖くなってしまい、
うん
額縁の裏側などあちこちチェックしてみましたがお札のようなものは見当たらず、うん、もう完全にそういうの好きな人ですね、
うん、
探すって、けれどその部屋で一晩過ごす勇気は出ず、フロントに伝えて部屋を変えてもらいました。
変えてもらえるんですね。
そうだね、
うん、
後日そのホテルで何か事件がなかったかネットで検索してみたのですが特にこれといった情報もありませんでした。というわけで何のうちもないので今一つ、雑談のネタにすることもできずもやもやしたまま今日まで胸にしまい込んでいたのですがせっかくなのでお便りにしたためてみました。2人は旅行にまつわる怖い体験などありますかということでございました
けどね、
はいはいはい、結構これ嫌だよね、
うん、
いきなり行ったホテルでね壁紙に
一面に血のシミみたいなね。
ね、点々としたその飛沫状の赤黒いシミがついてるって、うん、もう、もろそれを印象づきますけどね。
尾、
ね、
道でしょ
いやいや、言っていいのそれまあ。一応隠してるのなんか意味あるんじゃないのと思ったけど。
尾道ぐらいしかないから。
あまあ観光って言ったら、
尾道。
だいぶ限られちゃうよね。うん、広島って。尾道だ
からあ
なた、だからあれじゃないですか。近場だから。
うん。
その辺とかは
どうですか？広島はよく
行ったりしますか？
いや広島はもうちっちゃい頃からずっと遠足で絶対に行く場所なんですよ。8割近く行くんですよ。
まあそれはあれだよね、原爆ドーム絡みでしょ。
勉強しなさいっていう
みんなそうだよね。
そうで、う
ん、
それで行くから家族では広島行かんのですよ、
うんうんうん
うん、もう行くからね広島行こうって言われてもちょっと断るぐらいなんですよ、
うんうん、
もう何遍も行ってるからみたいな。だから広島に旅行っていうのはない、う
ん、
僕らは、
うんうんうんうん、
行くとしたら鳥取。
そっかそっか、ね、前も言ってたね、うん、なんか
砂丘とか
見たり広島だけはみたいな言ってたね。
そうそう水木ロード行ったりとかなんで、うんうん、広島はないっすね。
なるほどね、
行かない、うん、
これなんか前あなた何の時だか忘れたけど、うん、なんかの番組かなんかで、
うん、
ホテルにどっか泊まった時に、うん、なんか事件かなんかあるホテルに泊まったってなかったでしたっけ？
ね、それあれですわ、去年の怪談グランプリ、
うん、どこだっけあれ、大阪？
うん、そうそう、関西ホテルじゃない？
なんか
うん、
なんでそれに気づいたんだっけ？なんか
関西ホテル行ったら、まあもうすごい怪談界で有名な黒木あるじさんという東北でまあ活動されている怪談、うんうんうんのまあ、あの方がいらっしゃってて、うんうんうん、小説家の方がいらっしゃってて、その方が関西ホテルってあれよねみたいな、
うん、
あの心霊スポットよねって言ってて、で僕も
その人が言い出したんだ、
うん、そう知っていたんですけど、うんうん、まあそのまさかね関西ホテルとは言うけれどもどっかの関西ホテルであって僕らが泊まる関西ホテルが、
ね、もうありそうだよね、
名前で
ありそう
じゃないよなと思ったんですけど、うん、住所とかももう全部調べてて、黒木あるじさんはね、うんうん、好きだから
らしいな。
ここだよ、ここみたいな、ここだよ、だってこれもいろいろ全部変えてるけれども、もともとはここで殺人事件があったんだみたいな、
う
ん、で
話を聞く、リフォームしてるっていう情報まで知ってたんだ。
話を聞くと、まあ夜ホテルなんで寝ている方がいらっしゃって、うんうん、そしたら2階がものすごいなんかね、2階っていうか自分の、まあ、見ている天井がものすごい赤黒くなってるんですって、
うん、
なんじゃこれ気持ち悪いなと思ったら、ポトポトなんか落ちてきてる水滴が、うんうん、なんや水漏れしてるやんと思って、拭ってみたらそれが血で、
うんうん、
でえってなっていろいろ調べてみると、自分の、泊まっていた一個上の階で人が殺さ、うん、OL かな、殺されていて、うんうん、その血だまりが、下の階まで、まあ、水滴があって落ちていたっていう話があって、
なるほどね。
でそれ以降、まあそこに泊まると殺された OL を見るとか、
いわゆる心霊のスポットにな
ってしまったっていうのが
事件が元で、
まあ、今全部きれいにして、
うん、
ほんまにもうリニューアル、そうですね、リフォームリニューアルして関西ホテルとしてあるんですけれども、
うん、
まあそういうね、人が殺された念っていうのはなんぼね、場所が変わっても、
うん、
そこに残るっていうから、もしかしたら僕らも泊まった場所で見るかもしれないよねみたいな、うんうん、だからこれはもうみんなのものにしようみたいな、誰かが見ても自分のものとして話していいことにしようみたいな、
共有の財産にしよう、
誰か体験したら、
うん、
もう言おう、発表しようってなって
言おうじゃねえ、
うん、共有しようってなったって話があったっていう、
ね、はいはいはい、うん、でそれもまさにこの角度と同じ感じでホテルじゃないですか。
そうそう、
俺この話今ちょっとその読んでて思ったのは、うん、そんだけ目立つシミを残しとくのって気持ち悪くないのかなって思ってて、そのホテル側が、うん、
まあね、
でホテルのその部屋もすんなり変えてたりするし、うん、結構なクレームになりそうなもんですけど ね、
そうですね。だからもうシミあるあるで言うと何回塗り直しても出てくる
とか ね、 ね、俺も全くそれの話思い出した、
あるけど
いくらやっても出てくるっていう
柄じゃね。
いやあと俺ね、広島でしょ、うん、あのヤクザ、いや、まあ、ヤクザって言っちゃあれだけど、
まあ、まあいいよ、
多いから、うん、そういうホテルで結構、
うん、
あでも安いところなら行かないか、
うん、
うん、あまあ、ホテル内で結構その殺人みたいなこともあるっていう、うん、
そう、
うん、だからまあそういう方かもしんないな、霊的とかじゃなくて単純にシンプルに、
ね、
うん、あの誰かが本当に襲われた場所とかそういうことなのかなとかも思いましたけどね。
殺人事件ありましたよね、結構有名な、
あったね、尾
道殺人事件みたいな、
それ
あれか、
あれ映画
ホテル関係ない、
え
ホテル関係ないけど、
ああそう
そうそう、
尾道ね、
うん、尾道、
尾道三部作ってあってね、
うん、ね、
なんだか有名なやつでしょ、
そうそうそう、うん、ね、映画のやつありましたけどね、
結構あれですね、広島はなんかあんまり近いようでゆかりないですね、
ないないないない、う
ん、そんなに行く機会ないもんね、
原爆版ぐらいしか行かないですよ、
うん、
うん、岡山の人間はちっちゃい頃からその要は近いからといって遠足連れて行かされたりとか、あと戦争の歌とか歌わされたりだとか、実際これ意味分かってなかったけどね、うん、今になるとそれが大事なことって分かるけれども、当時はもう苦痛でしかなかったんですよ、
まあ俺それはそうでしょ、うん、
言葉
俺もそうだ
よ、うん、並べられて、う
ん、分かんないもんね、
小学生もうちっちゃい時から低学年の時からずっと言われてもう嫌になるんですよ、
ただトラウマにはなったよ、あのちゃんとトラウマにするために言ってんでしょ、
ま
あれだって、
まあ、それもあると思う、
うん、なったなったよ、確か
なったなった、だから、うん、あの時の記憶ってすごい強く残ってますもんね、
ね、写真の、
う
ん、あの
そうそうそうそう、
気持ち悪いって思って見てた、
ある時間に止まった時計とかね、
うん、あったね、リアルなやつね、
そうそう、う
ん、
あとあれか、あの弁当箱がぐにゃっと曲がってるやつとかね、
うん、
うん、見た見た、
俺やっぱ広島と福岡に関して、うん、福岡っていうかまあ九州に関してなんだけど、うん、やっぱ行っちゃいけない場所のイメージになってて、
なんで？
あのとにかく治安が悪いと、
あ福岡と九州、
うん、っていうあの 悪仲間というか、うん、悪仲間っていうかあの、うん、先輩方が悪かったのが多かったから、うん、そこでその話してたので、うん、やっぱ九州のやつら本当にやばいみたいな話になってて、
うん、
それって今もなのかなと思って、
わかんない、でも広島はむちゃくちゃ悪いイメージあるけどね、
めちゃくちゃ悪いイメージあるのよ、
めちゃくちゃ悪いっすよ、
ね、その、うん、悪いがものすごいこっちに来てるから、
うん、広島マジでやばい、
東京にまで轟いてんだと思って、うん、それは結構びっくりしたんだよ、ね、
あの多くはほんまにええ人で気も優しいし、
うん、
むちゃくちゃもう人情味熱いっすよ広島の人、うんうん、なんですけど、
そうそう熱量が
ヤンキーはまあ多い、
いや俺聞いたのだとヤンキーのまんまやっぱ大人になってるから、大人の方が怖いっていう話聞いたことあるよ。
あ、岡山はそれ憧れてるから、まあ荒い、岡山も、
岡山も影響されてんだね。
荒い荒い。
あ、じゃあ結構そっちは
広島行って何もできんかったやつが岡山来てアローなるみたいなとかね。まあ先輩でいましたし、あ、
そこはね、うん、やっぱ違うところで、う
ん、やっぱね、東京から岡山帰るじゃないですか、うん、岡山帰って気づくんですけど、うん、まあタイヤがでけえ、みんな。
どういう意味だ
よ。ヤンキーやからもうタイヤでっこするんですよ。
でかくした、あのあれ
車体高くしてね。
あ、高くする、低くじゃない
。いや低くじゃない、うちはなんかタイヤでっかくしてますよ、アホみたいにね、チビが。何してんだろうかなと思うんですけど、まあまあでもね、
車好きなイメージね。
うん、そうそう、お金使うとこないから車に使うんかもしらんけれども、まあ改造してますよ。こっちよりも解像度は上違うかな。
いや、怖いイメージがね、ちょっと未だに俺はあるんですよね、
うん、僕もありますもん。
だから知らないけどね、行ってないから、
うん、だって岡山帰った時に奥さんとですよ、うん、バス乗ってたらもう睨みつけられたんだから、あの中高生の
ヤンキーヤンキーではないでしょ。あ、ヤンキー、
中高生のヤンキーに補導されてて、警察にね。でそれをバスのまあ、あの窓側から見てたんですよ、うん、ほな目を追って、うん、ほなもうずっと睨まれて、下からメンチ切られて、
中学生でしょ、
中高生のヤンキーに、うん、じゃこらみたいな感じで、
かわいい感じじゃないの。
いや、じゃないっすよ。でおまわりさんにペーンって頭叩かれてて、うん、何見てんだお前みたいな感じ で、うん、でもずっと俺らの方
も誰にガン飛ばしてん
の、誰にガン飛ばしとんじゃこらみたいな感じで、ずっともう下からグー上げられて、
まだあんの、そのガン飛ばす風習って。
で岡山にありましたよ。
あるんだ、
う
ん、
まあ、
もう見ないけどな。
縮み上がったね僕ら。
ああ、でも怖いかもね。
怖いよ、
あんなん。一番法に守られてて怖いやつだもんね、うん、
自転車乗ってるんですけどね、みんな。
じゃあバカっぽいやろな。
いや、まあ怖かった。
可愛くはないんだね、
睨み方が。
へえ、
そんなんあるからね、やっぱり怖いわ。
ちょっと一回行ってみたいからな、
ね、うん、
じゃあちょっと次も、はい、これ変わった話だなと思ったやつ
です。
変わってるっていう感じの話なんですけど、うん、林さん、岸本さん、いつも楽しい放送ありがとうございます、はい、初めてのメールです。高知県在住のフィガローと申します。
はい、
今日は私と私の姉たちとのちょっと不思議な思い出のお話を紹介させてください。ほうほう。私が小学校に入るか入らないかくらいの頃の話です、うん、私は3人兄弟で、長女、次女、私という順番です、
うん、
当時住んでいた家は1階が両親が営むお店、2階にリビングと子供部屋が3部屋ありました、
うん、
結構いいお家です ね、リビングから伸びる廊下から左手に次女の部屋、うん、その奥隣が私の部屋、
うん、おすごいな。
長女の部屋は廊下の突き当たりにあって、廊下の終わりに1枚ドアがあり、うん、そのドアを開けると右斜め前にショーケースのようなものがあり、
うん、
左手に部屋が広がっているという間取りでした。
かなり、なんか
だいぶ広いですね。
一人一つ部屋与えられ
て、ね、一人一つ部屋あるし、プラスワンモアあるみたいな感じですよ、
うん、俺なんか弟と一緒やったけどな、ずっと。
まあまあでもね、うん、そのショーケースには、ショーケースが不思議だよ ね、ショーケースには当初洋風の50センチくらいのドレスを着た人形が飾られていました。
怖いな。
結構デカめだね、うん、母親の趣味だったのか長女の趣味だったのかは知りませんが、うん、男の私は特に興味もなく、
うん、
幼かった私は不気味な人形があるなくらいにしか思っていませんでした。
そうそう、ね、怖いわ。
それからショーケースの中身は何度か変わります、
うん、
その中でも一番衝撃的だったのはペンギンの剥製。イメージで言うとエヴァンゲリオンに出てくるペンペンくらいの大きさです。
かなり大きない。
だからリアルサイズだよね。
大きない。
いや、だから本物のペンギンぐらいある
でしょ。あれ何ペンギンつんでしたっけ、あのかっこいいやつ。
岩飛びじゃなくて
岩飛び
なんだっけ、うん、ペンペンのやつでしょ。
そうそうそう、
うん、種類ね、うん、なんだっけ忘れたな。
あれなんか温泉入れるんでしょ、うん、あいつ品種改良されてね。
そうそうそう、
うん、
かわいい、
うん、
なんでそんなものがこんなところにあるのか、うん、父親が誰かからもらってきたのか、
うん、
どちらにせよ私は自分の背丈の半分ほどもある大きなペンギンの剥製が怖くて仕方ありませんでした。
いや怖いよ、あいつら目えぐいから、ね、
怖いっていうか気持ち悪いよね、うん、なんでそれ入れた
ペンペンの種類のやつ、
うん、
あのペンギンの中でも怖いじゃないですか見た目が。
いやペンペンの種類ではないよ、あのイメージで言うとだから。
あ、見た目かと思って、
そうそう、エヴァンゲリオンっぽいやつ、う
ん、大きさか、
うん、こういう感じをイメージしてってこと。
見したって怖いよペンギンなんて。
でそれからしばらく時間が経ち、うん、私が小学5年生になる頃に実家は建て替えをし、
うん、
そのショーケースのこともすっかり忘れていました、
うんうん、
亡くなったってことかな、うん、指定も、あ、うん、兄弟か、うん、兄弟もみんな成人し、
うん、
久しぶりに家族で揃った時の話です、うん、次女、そういえば昔お姉ちゃんの部屋に洋風の人形飾ってあったよね、
うん、
長女、あったあった、でも途中からペンギンの剥製みたいなのに変わってたよね、
うんうんうんうん、
私、そうそう、あのペンギンめちゃくちゃ怖くてあの部屋に行くの嫌だったもん。そんな話を兄弟でしていると横で聞いていた母親が、あんたたち何言ってんの、ペンギンの剥製なんかこの家にあるわけないでしょ、
うん、
私たち兄弟は絶対ペンギンの剥製があったと言い張ったのですが、
うん、
母親も父親もペンギンの剥製なんかこの家にあるわけないだろと笑うだけでした、うん、ペンギンの剥製があったのは家を建て壊すちょっと前、私は小学5年生だったので私一人の記憶であれば幼い頃の記憶違いということで納得できるのですが、兄弟3人とも同じ記憶があり、長女に至っては当時高校生、ただの記憶違いというにはちょっと難しいのではと思います、
うん、
私たち兄弟は今でも集まると必ず話題になりますし、両親は今もペンギンの剥製なんかなかったと言います。あれは一体何だったのでしょうか。ペンギンの霊なんて聞いたことはありませんが、動物霊みたいなものなのでしょうか。林さん、岸本さんはどう考えられますか。長文多分すいません、いつか読まれると幸いです。余談ですが、うちにはお風呂場の脱衣所の奥に虎が住んでいた話もあるので、それはまた別の機会に。
いや、すごいな。というね。
なんなのこの、
ね、
高知県か。高知県。高知県って、え別に虎とかいる、うん、
四国ね。
すごいっすね、この家の。まあ、まず、家がすげえなっていうのと、ペンギンの剥製は何だったのかっていう話ですよね。だから、この方的にはだからそのペンギンの霊とかそういうのってあるんでしょうか的な感じで、
うん、
まあ一個提案してるけど、
ペンギンの霊、
動物霊としてこんなのあるのっていう、
うん、ペンギンかどうか分かんないけど、あの鳥の妖怪とかいますよ。そら
鳥の妖怪、
うん、鳥の妖怪、オンモラキっていうちょっと難しい感じのやつなんですけど、
うん、
オンモラキ、もう調べると出てくる鳥の妖怪なんですよ、
うん、
それっていうのがあの亡くなった人とかが供養されなかったりとか、
うん、
あと坊さんが怠けててちゃんと教文読まなかったりとかね、
うんうんうん
うん、そういう時にまああの念がこもって悪い念が、
うんうん、
で、鳥の妖怪と化してなんか家の中に出てくるみたいな話はあるんですよ。まあショーケースの中とは書いてないけどね。どの
それ違うだろ、うん、どう考えても。
まあね、でもしかしたらオンモラキかもしれないですよね。そのちゃんと、ね、念教文を唱えてあげなかったりとか。
ああ、うん、なるほどね。いや、その、それで言うなら、まあ、その、最初の人形も、そういうものの流れだったのかもとかあるけどね、うんまあ、ね考え方、まあね。俺はもうシンプルに、親が隠したいものだったんじゃないかなと思ったけどね。
ペンギン？
中に、すごい、財宝隠されてるとか、
うん、
なんか。
それはルパン三世の見過ぎじゃない？いでも、ペンギンって、
大人のおもちゃ入ってるとか。
だから、子供の目で見ると、ペンギンだけれども、大人から言うと、
ペンギンじゃない
ってことね。ペンギンじゃなくて、要は、ライチョウだとか、なんか綺麗な、ちょっと大きめの鳥みたいなね。
絶対わかるでしょ、
うん、
高校生なら。
高校生の時見たのか。
お姉ちゃんが高校生。で、あの、本人は小学生。
あ、じゃあわかるか。
小学5年生でペンギンと、
さすがにそうか。
ライチョウの違いわかるでしょ。
うん、そうか。
なんかでも、不思議じゃないの。てか俺、その当時なんで聞かねえんだろうって思ったんだよね、その。
うん、
気持ち悪いの急に来てて。
うん。みんなお父さんめっちゃ怖かったんかな。
みんな兄弟が、
うん、
もやもやを抱えたまんま大人になって話し合ってるもんね。
でもすごいいい家っすね。そのペンギンかどうかわからない標本を置いてみたりだとか、虎が出るとかね。
ね、
うん、面白い家。
家にショーケースあるってちょっといいよね。
まあでも
ちょっとお金持ちのところはあるけどね。そうそう、古いお家とかもたまにあるか、
ね、あでもショーケースじゃないからね、日本人形を飾ってただけだから、ケースの中にショーケースじゃねえ
か。まあでも、
うん、
大きさ的にはそっか、もうちょい大きいか、ショーケースって、
ね、うん、そうそうそう、うん、うちのはもう普通に2、30センチ台の日本人形がめっちゃあったんですよ、おじいちゃん家にね、うんうん、結構日本中、世界中いろいろ旅するじいさんだったんで、若い時に、
うん、
だからいろんなところのなんかね、あの記念品というか民芸品とかがたくさんあって、
あの剥製ある家ってあった？
うち剥製ありましたよ。
結構あった？あ、
本
当？うん、あんの？そっちの方は岡山とか結構あんの？俺も東京で見た時はもうびっくりしたけどね。
うん、ありましたよ、うちは。
あ、そう、
うん、
それ自分で買ったものってことなのかな。
いや、いや、そんなことないでしょ。
そんなことないか、さすがに。
うん、
剥製のさ、あのリアルなやつ見た時、うん、やっぱちょっとトラウマになるもんね。
怖い怖い、うん、
マジで死んだ目してて。
そうそうそう、死んだ目して
でも生きてるように見える、うん、みたいな。
で、なんかあの
怖くてな、当時
悲しいから、なんかあの生前めちゃめちゃ格好つけてた時の格好で並べられてるじゃないですか。
どういうこと？例えば、あ、そいつってその剥製されたやつね。剥製
されたやつがね、トラ、うん、やったらなんかすごい襲いかかるみたいな。
なるほどね。
こっちをすごい睨みつけているみたいなやつですけど、はいはい、ね、もうかわいそうやなと思いますけど、ね、格好つけさせられるみたいなね、死んでもな
お。鹿とか全部同じ顔するもんね。
うん、鹿
とか死ぬ時あの顔で死ぬのかな。
なわけないでしょ。
うん、みんな同じ顔してるじゃん。
同じ顔してますね、
うんうん、不思議だわ。
そうそうそう、
まあね、ちょっとなんだろうな、ペンギンの霊っていうのはちょっと考えづれかな、う
ん、聞いたことないな。しかもみんなが見てるっていうね、大人以外のね。
ペンギン、
うん、
動物霊ってさ、そんなに出る？
あれにしたら、その今までそのショーケースの中に入れてたものの、
うん、
全部もう聞いてったら、それペンギンじゃないけどペンギンに似たようなものあるかもしれないです、その中に。
ああ、だから うん、そのそもそもなんとか人形は分かってて、うん、それは多分あれでしょ、親も納得してて、
その後の話何置いたって聞いてみたら、
そ年表ね、そう、年表、ショールーム年表、
年表、うん、その中にペンギンじゃないけれども何かあるかもしれない、うん、うんうん、もしかしたら弾痕かもしれないしね。
いや、だからずっと言ってんじゃん、うん、それ知られたくなくて、
うん、でっかい、
でも高校生なら分かると思うよ、弾痕ぐらいは。
弾痕で、いや、ウブですよ。
あ、そう、高知は、
そう、高知のね、でっかい弾痕があって、それをなんかちょっとペンギンって弾痕に見えるじゃないですか。
見える見える、
うんうん、だから、うん、弾痕ってまだじゃないかな。
弾痕ペンギンっていう種類かもしれないし、
いねえよ、
うん、分かんないけど、
鳥とか、
うん、
自分を襲いに来るね、
うん、
鳥とかそういうのが来たら自分を弾痕に見せて
見立てて
相手があ、なんだペンギンじゃない弾痕かっつっててどっか行っちゃうっていうね、うん、
まあもしくは食われるってい
やもしくは食われる、まあ、それはそうか、うん、確かにね、うん、かもしれない。
ちょっと、うん、動物霊説は俺はちょっと違うかなと思うかなっていう感じですけどもね、うん、じゃあちょっと最後にしようかな、これで、
はい
はい、じゃあこれにします。はい、
はい、
林さん、岸本さん、こんにちは。前回林さんがお話しされていた変態の回で思い出すことがあったので、初めてお便り出します。
変態の回、
まあ、これ多分ちょっと前の話ですね、
はいはい、
私が十数年前に女子校に通っていた時に見聞きした話です、はい、
うん、
女子校あるあるでもあると思うのですが、うん、よく運動部の部室から置いていたユニフォーム、ジャージ、シューズ、水着などが夜のうちに盗まれたりしていました。
あるね、
あるあるなのかな、これ。女子校は
あるんやな、これ女子校というか普通の学校
でもありません。学校でも、まあ、まあまあ夜はないかな、普通に何かの授業でとか、
そうか、
なくなってるとかはある。
うん、そう、結構ありましたよ、うちもね。
結構はないけどな、
うん、結構ありましたよ、うち
は。あ、そう、
うん、
鍵が壊されていたそうなので、
うん、
おそらく内部ではなく外部の人間による犯行だと思われます。職員室の前にショーケースに入れて飾られていた夏服と冬服がガラスを破られて盗まれたこともありました。
すごいな。
1年生の頃はそんなことが本当にあるんだと恐怖を感じましたが、うん、2、3年と学年が上がっていくたびにそんなことがあったので、
うん、
あー、また変態の仕業か、
うん、
とみんな体勢がついていきました、
うん。
他にも下校時間に露出狂が現れて、我が校のギャルが、かっこ私の学校は頭が悪かったのでギャルとヤンキーがたくさんいました、うんうん、 ワーキャー言いながら変態を追いかけ回して遊んでいたり、やばいなこれ、しこってるところを動画で撮ってやったの超キモいとケラケラ笑いながら、
それはその不審者の、
その多分追いかけ回した変態のことじゃないですか。
すごいそれ、させたってことですよね、やれって、
なのか、まあ、そもそもやってるところを撮ったのかわかんないけど、いやだから例えばあれだよ、
トイレでこもってやってるとこ上から撮るとか、
あの通り魔的にさ、あのなんていうのトレンチコートバッてやるとかやつとかじゃない、わかんないけどね、
携帯で撮るやつもすごいし、
動画で撮ってたの
続けるやつもすごいし、そのまま
と、ケラケラ笑いながら動画の回し見などをしていました。
すごいな。
どんな学校なんだよこれ。
何それ。
授業中に隣の団地から男性が階段に座って教室を見ていて、うん、それに気づいた生徒が先生に伝え騒然としたこともありました。窓際に一斉に駆け寄るギャルとヤンキー、何しよう見てんじゃねえ、
うん、
と叫ぶギャルとヤンキー、
うん、
授業どころではなくなり姿を消す先生、
何なんそれ。
しばらくしてその団地に向かって男性教師3人が男を捕まえるため走っていきましたが、うん、危険を察知した不審な男はひらりと身をかわして、
うん、
団地の反対側へと逃げてしまいました。
うーん、
そんな大捕り物を目の前で見せられて声援やらヤジを飛ばし、なかなかアグレッシブな一日だったと記憶しています、うん、林さんが紹介した変態に比べれば可愛いものだし、
いやいやいや、
なんだかギャルと変質者の日常みたいな感じになりましたが、以上が私の女子校で見聞きした話になります。
すごくないですか、
中国地方でもイベントしてくださいと。
それアダルトビデオ高校セクシー女優化の話
いやね、そのギャルものの設定みたいな話だよね、
うん、
これやっぱ女子校ほど多いのかね、その
入学して
そうそう、てかもうな、うん、慣れてくるってすごくない、その部室
から
ユニフォームジャージシューズ、うん、水着が盗まれててとか、
うん、てかそのそれは取られないように強化しないんですかね、隠しカメラというか、
あう、ね、
まあ、監視カメラつけてみたりだとか、
確かにね、
うん、
したのかな、
わかんないけど、ギミックでもいいけど、ああいうのってなんか偽の、
あるある、ね、監視カメラダミーあるね、うん、う
ん、ねえ、
それこれだけできるならギャルをあのさ、
うん、
盾として使うというか、うん、あの
あ強いからね、
ねもうね やれるんじゃない、
うん、
ギャルとヤンキーだらけなら、
うん、
でももう盗まれてもなんていうか慣れちゃってたら、
うん、
今後の人生大丈夫って思うけどね。
まあね、
うん、
盗まれ癖というか盗まれ
別にって思っちゃってるでしょ、
なっちゃうと
まあいいわってなるっていうね、うん、これあんまり学校の教育方針よくねえ気するけどな、
うん、確かにな、自慰行為しててもそれ動画で撮るってすごいな、ほんまに
すごいよね、
うん、強いわ。
でそれをさ、あの回し見するってところがさ、
いやだ、
やだよね、
うん、
めっちゃ怖いわその学校。
よくあるじゃないですか、
しんないな、
なんかあのほんまにヤンキー校って、
うん、
あの誰が一番早く抜けるか勝負するみたいな。
抜けるってどういうこと。
要はオナニーして。
しないよそんなの。
いやヤンキー校とかするんですよ。
え、どういうこと、それ学校内で。
うん、学校内で、
うん、
うちはなかったですけど、
うん、
うちのもう違う科とかね、工業高校の、
うん、
違う科とかをやってたんですよそれを、
うん、何を競ってたの、早漏、
早漏一番早く行けるかどうか、
世界大会みたいなやつ、
世界大会というか、うん、あの土木科大会みたいな、ね、うん、土木科バカばっかりだったから、うん、その時はね、今は知らんけれども、まあ、すごかったですよ。
品がないね、
うちもだからヤンキー校だから分かるわ、進学したのは
中国地方ですよ、だからこの
同じですよ
ね、え、
うん、
同じところなんじゃないですか、
工業高校
女子校あった近くとかに。あんまない。
女子校はうちはなかったな、近くには。うん、ないっす。あ、美作大学が近くのね、
うん、
それがあの元々は女子校だったんですけどね、
ああ比率が女子多めとかってやつ、
うん、多めだったと思う確か。
でも女子校の女の子は、
うん、
俺高校時代そのバイトで一緒になったりとかすることあったけど、うん、基本的にやっぱりね、
あ
の強い、
あ
俺だって生まれて初めて顔をグーで殴られたのはやっぱその女子高生の、
いや
女子高の女だったもん
ね。何した
ん？いや、多分覚えてないんだよ、うん。大したことじゃないんだけど。
言ってくれっつって。
言ってないって。それなら別に文句ないし。
うん、
でも本当に普通の会話で多分ちょっとイラつ
かせた。
多分俺がバカにしたんだと思うんだよね、
うん、
軽く、
うん。
バカだな的な感じで言ったのをグーでマジで顔殴られて。なんか驚きが、
うん、ま、えっつって、
いやもうえって
話した、
女だし、いや出ないけど女に殴られるっていうのが俺の人生の中でそんなにないから、
うん、
未だに鮮明に覚えてるね、その、
うん、
女子にグーで殴られることなんか
怖いっすね、
ないと思ってたから、うん、ちょっとそのヤンキー、女子のイメージだね、女子校はやっぱり、うん、
ちょっと分かるわ、品
がねえわって思ってた、うん、うん、なんのかな、慣れちゃうのかな、
慣れちゃうんじゃないですか、やられすぎると。
わからんわ、うん、まあまあでも
だってあれもそうじゃないですか、あのむっちゃ美人はスカウト慣れするみたいな、
ああなるほどね、うん、あ声かけられて当たり前だと思っているよね、そうそ
う
そ
う、だからマジでもうナンパと一緒って言ってましたね、スカウトなんか、
うん、
ドキッともしないみたいな、
うんうん
うん、だから言ってましたもん、美人はね、あの得だ得だって言われますけど損ですよ、
うんうん、
ってなんでですかって言ったら、大通り歩いたらだってすごくタイムロスするんですよ、
うんうん、
声かけられちゃうから
マジで言ったわそれ、うん、あの本当モテる子で、
うん、
告白されすぎてそれを断る時間が無駄だっつってた、
うんうん、ね、
嫌だって、めんどくさい、ただって
気持ちわかるわ、
マジかと思ってね、
私は思ってましたから当時、うん、
時間ロスとは思わねえけどな、
まあ思わない思わない、うん、全部嬉しかった、
すごいよね、
うん、
まあまあそういう中国地方はちょっとどうなってんだっていう話でしたけど、
うん、なことないでしょ、
もういいかな、
うん、
まあ、まだ結構あるんで、
うん、
またちょっと、
はい、
あの締めまでには、
うん、
全部読めたらと思うんで、
はい、
ちょいちょいやっていきますんで、
はい、
お便りありがとうございました、
はい、ありがとうございました。